岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはパーソナルトレーナーでいらっしゃいます菅村徹さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ菅村さん、パーソナルトレーナーということなんですけれどもね、はい、とってもこ、はい、体格が良くて、で笑顔が素敵な、もう男性でいらっしゃるんですけれども、はい、やっぱそのかなり肩幅とかもあるんですけれども、かなり筋肉がたくさんあるタイプのトレーナーさんでいらっしゃる。
筋肉もありながら今はもうコンテストに出てないので、まあ、その上に脂肪も乗ってますから、はい、まあ、ちょっと普通の男性よりは大きいかなっていう感じですかね。
今コンテストという話がありましたけれども、トレーナーでいらっしゃいまして何かのコンテストに出られてたんですか？
そうですね、あのボディービルのコンテストの方に。
なるほど、はい、ボディービルということはもうすごいやっぱり重いですね、ウエイトで鍛えていらっしゃったりするわけですね、
はい、まあ重いっていうレベルをちょっと超えてるかもしれないですけど、はい、
なるほどですね。
クソ重いってやつですかね。
あ、もうクソ重い、まあ、実は私もちらっと菅村さんのフェイスブックを覗いたんですけれども、はい、何持ってんのっていうなんかすごいの語りかかついて
ですね、
少しこう、うん、上下されてたんですけど、あれ何キロぐらいあるんだろう。で、ちなみにどんくらいの重さでトレーニングとかをするんですか？重いもので言うと、
重たいので言うとですね、スクワットを、はい、バーを肩に担いでは、はい、一番重たいのに挑戦したのは最近では240キロですかね。
240、全く想像がつかないです
自分が何人みたいなね。
本当ですよね。
4人ぐらいでしょうね。
そうですよね。あの街で白バイあるじゃないですか、はあ、あれがあの標準装備で大体250キロらしい。
白バイ、
じゃあ白バイを担いで
ね。あれすごいわ。
いやすごいですよね。
すごいですね。
だからもう普通の精神状態じゃない状態を作らないと、もう絶対に上がらないので。
そうなんですか。
上がらない。
トレーニングの時にその普通じゃない精神状態を作ったりするんですか。
もう作らないともう持てないです。よっこいしょっていうレベルじゃないので
確かに。どんな精神状態でやるんですか？ちなみに
僕の中では
追い込み方があるんです。
そう、もう無の状態っていうんですかね、はあ、もう何も考えない、見てるものももうぼやっとしか見えてなくて、はあ、フォームとかはもう自分の体の感覚でやらないと、重さ的に多分壊れちゃうんですよね、はあ、体っていうのが。だからもう全て自分の中に意識を持っていきながら、鏡はぼんやり見ながら、
なんかすごい精神の世界ですね。
そうですね。
なんかこの前もちょっとヨガの話があったんですけど、同じでなんかこうただ筋トレじゃなくて、心と体を一つにしてなんかこう無になるとか、なんか武道にも通じるし、そんなイメージなんですね。
まあ、そうでしょうね。よっこいしょのレベルで240キロ上げるってことは、多分500キロぐらい上げる人じゃないとできないですよね
そうなんですか。
そうですね。これ、まあ、私はトレーナーとして、まあ、それを職業にしてますので、まあ、自分がそのぐらい持っとかないと、まあ、お客様には持ってよって言ったって、その言葉に力がないんですよね。
自分が限界を知ってるからこそ、あの伝えられるトレーニング方法とか限界の教え方もあるぞと、はい、
そうですね、
いうこともあるわけですね、はい、すごいわ。さっきの指の筋肉じゃないですけど、その振れ幅を広いからこそ、その小さなところのソフトな部分もきっちり表情豊かに伝えられるみたいなところもあるのかもしれないですね。
それはあるんじゃないですかね。
なるほどですね。そんな菅村さんなんですけど、最初からそのボディービルとかそういうふうなトレーナーとかを目指してこのスポーツの世界に入ったわけじゃないんですよね。
ではないですね、ええ、まあ、最初は、まあ、専門学校に入学したんですけども、ええ、まあ、単純に筋トレができるやぐらいの感じで、
筋トレの前は何かスポーツはされてたんですか？
野球をずっと小学生の頃からやってましたね。
なるほど、はい。プロフィールもちょっといただいてますけども、野球では中学生の頃は全国大会出場する公式チーム、はい、結構本格的に甲子園も目指してたようなレベルだったんですか？
甲子園もそうですね、うんうん、僕はもうプロになりたいっていう思いしかなかったので、まあ、そのために練習がやっぱり必要になってきますから、はい、練習をやったら、まあ、単純にです、上手くなると思ってたんですよ。だけど、うん、うまくはならないんですよね。
おっと、
理由がそこにはないから。
理由がない、
はい、目標に対してこれが必要だっていうものが、まあ、中学生とかが分からないんですね、うん、ほうほう、僕だったら、ただ単に重たいバット振ればいい、ただ単に走ればいいと、ほうほう、そんなことやってたら体壊れちゃったと。
あら。
そして怪我ですよね。
あら。
怪我をやっちゃうといろんなものにブレーキがかかっちゃって、はい、やりたくてもやれなくなっちゃう、だけどやんないといけない、このもどかしいものがありながら、じゃあ体を強くしようということで、まあ、中学生の頃から、まあ、独学ですけど、あの筋トレを始めて。
そうなんですか、
はい、
へ、
でも中学校で独学で筋トレに向かったっていうのが素晴らしいですね。
ありがとうございます、ね、うん、
それでそのまあ怪我、ちなみにどこを怪我されたんですか。
最初は、ね、腰ですかね。
腰、
はい、
中学生とかでも腰、中学生とかでもっていう言い方あれですけど、すごく強いイメージがあって、まあ、若い頃って腰とかって、
いや腰の怪我多いです
よ。多いんですか。
成長期は、まあ、サッカー、野球、バスケットボール、バレーボール、まあ、テニスもそうなんですけど、体振り回したり、はい、折り曲げたりとかする競技を能力が高い選手の方が怪我しますよね、出番が多いから。
うーん、
はい、でこれは腰椎分離症という、あの整形外科的な、まあ、その怪我がありまして、ずっと後々まで尾を引くことになります。
あ、そうですか、
はい、まさしくそれで僕は最初
もう、
はい、怪我をして、まあ、動かないんですよね、体が痛くて、でそれでじゃ筋肉をつけようという単純な発想なんですけど。
ちなみにその時に中学で独学でやった筋トレで、問題は少し解決したりもしたんですか。
どうですかね、したと思いますね。だからずっと、まあ、高校3年間まであの野球をやれたとは思いますけど、
なんですね、はい、なるほど。そしてやっぱりその筋トレの大切さとか、
はい、
まあ、そういったことにも目覚めつつ、それでまあ選手としてではなく伝える方としての道を歩むために専門学校に通われたんでしょうか。
そうですね、はい、その頃からもうあのパーソナルトレーナーっていうのがちょっとずつこう世に出てきたような時代でしたので、はいはい、まあ、あのプロの選手のトレーナーになりたいという思いで、あの勉強はしてましたね、
はい、そうなんですね。でその専門学校に行った時に森部先生と出会うと。
はい、
なるほど。先生その時のこととか覚えてらっしゃいますか。
いやこれがですね、もうあれ10年ぶりぐらいだったんですかね。
そうですね、う
ん、
はい、う
ん、あのフェイスブックで、はい、まあ、再会することになり、で、まあ、名刺交換する機会があった時に、はい、実はあの先生に習ったことがありますと。
おお、
何みたいな。
あ、
ま
あ、
そういうところが、まあ、その再会した時の状態だったんですね。
そうなんですね。そうですか。どうですか、覚えてらっしゃいます森部先生の。
怖かったイメージが僕は。
あー、そうですか。怖かった、
はい、19歳ぐらいの
時、
もう森部先生今も変わらない状態で、あまり僕らには言葉数が多くなかったので、ほうほうほう、必要なことだけ教えてくださると、
うんうん、
でそれ以上は自分から聞いてこいと。
お、
はい、そのような印象がまあ残ってますかね。
なるほどですね、はい、そっか、その時も熱い、ま、あの昔ロン毛だったそうなんですけど、その時はロン毛
な
あ出たロン毛時代だ、ロン毛時代だ、はい、あ、野獣の頃っていうね伝説があるロン毛時代ですね。そういう時にですね。で、その後専門学校を卒業されて、そのパーソナルトレーナーとして、
はい、
もうすぐにその道を歩み始めるんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、その時の上司だった方がやってみないかということで、
はい
はい、企画書を出させていただいて、もうちょうど20歳ですよね、始めた頃は、はい、その頃から、まあ、今に至りますけど。
お、じゃあもう結構長くパーソナルトレーナーとしてのキャリア積んでらっしゃるんですね、
はい、そうですね、まあ、12年目になりますかね。はい、
すごい。どうですか、パーソナルトレーナーというですねお仕事も、私もう、まあ、自営業といいますか、もう本当に職人さんの世界で、まあ、ちょっとしたアーティストとか、まあ、クリエイターのような僕イメージがあってですね、その人の技量によってさまざま収入も変わりますし、お客さんの付き方も変わるだろうし、非常に競争が激しいイメージがあるんですけども、どうですか、そんなことはないですか。結構安定した仕事と言えるんですか。
安定はしないと思いますよ。
そうですか、
はい、
今僕が言ったようなイメージ近いですか。
もうまさに職人芸になってしまうんですけど、まあ、サービス業なので、はい、職人であってはちょっといけない部分の方もたくさんあってですね、
はい、
職人になっちゃうとその職人気質を出しすぎて、うん、まあ、ちょっとこう上からじゃないですけど、
うん、
物事を見たりとか言葉を発したりする傾向になる方がやっぱり多いですよね、うん、はい。
なるほど、そこはちょっと気をつけていかないといけないなと。
そうですね、はい、
またその中でこう、まあ、各パーソナルトレーナーの方も得意分野とかもあったりすると思うんですけど、はいはい、まあ、そこで伸ばしたりして、はい、まあ、お客様にどういうふうに訴求するかとか、はい、いうことになってくると思うんですが、菅村さんはその対象とされているお客様、はい、なんかその分野的に特化していることってあるんですか。例えばさっき言ったような、はいはいはい、ボディービルドをされているということなので、はい、ボディービルダーを育てるパーソナルトレーニングに特化しているとか。
もうそれ真逆ですね。
真逆。どういうことですか。
運動大嫌い。今体育の授業はサボってた。でもう歩きたくもない。
歩きたくもない。
だから歩かなくていいですと僕はお伝えしますけど。
何ですかそれ。
だけど重力に逆らうための筋力、これは養成しないといけませんよということをお伝えしてるんですけど。そうですね、まあ、先ほどお話しましたけど平均年齢70を超えてますので、お客様は
今平均年齢75円のお客様がメインということですか。
そうですね、
はあ、そうですか。
平均ですからね。
平均でしょ、
はい、
ということは上は何歳ぐらいからい
る。 上です。高い、今年88になられますかね。
へえ、
はい、
その方がパーソナルトレーニングを受けにいらっしゃるわけですか。
そうです、週1回天神の方に通われて。
なんか嬉しいですね、はい、そういうの聞くと。
すごい。どんなメニューをやるんですか。
一般的にやられてるような、トレーニングなんですけど、はい、まあ必ずやっていただくレッグエクステーションといって膝を伸ばす、はい、太ももの前ですねのトレーニング。
レッグエクステンション、
はい、
どんなやつですかそれは。ちょっと説明、
まあ、マシンに座って、はい、まあ、膝を伸ばす、それに重さがかかってくるという、はいはい、まあ、太ももの前を強化するエクササイズなんですけども、はい、まあ、徐々に皆さんこう重量が上がってきて、はいはい、すごい方では70、もうすぐ80の女性の方ですよ、30キロでもうガンガンやられて、最後には殺されるって言って笑いながら帰っていかれるんです
。殺されるって言いながらニコニコしながら
笑いながらもう、そうですね、そういう、その方はもともと歩けなかったんですよ。
歩けない、
はい、ま、脊柱管狭窄症という診断を受けて、ちょっと歩いたらもう休まないと立てない、歩けない、でも今デッドリフトでちょうど先週ですかね、50キロ達成されました。
何ですかレッドリフトって。
デッドリフト、デッド、
デッドリフト、
はい、死の持ち上げ
そうです、そうです、そうです。
それスクワットですか。
いや、担ぐじゃなくてバーを避けたの、持つ、
持つ、
指でしっかり持って、はあ、まあ、お辞儀動作を、綺麗なお辞儀動作を反復していただくという種目なんですけど冗談ずっと今年から言ってたんですよ、はあ、50キロは今年は行きましょう、行きますよとか、はあ、行きましょうねって言ってたらもうクリアしちゃったと。
何なんですかそれ。すみません、その80を超えた女性にその、う、運動行為がどう必要なんですか。それ
必要だと思います。
おっと、はい、どうしてですか。
まあ、単純に階段の上り下りっていうのは体重以上のものが体にかかってくるわけなので、はい、じゃあ何らかの拍子につまずきましたと、階段で、はいはい、自分の体をコントロールできないといけないっていうのと、はいはい、瞬時に硬くすることをしないといけないんですよね。
硬くするというのは何
を。筋肉を、
筋肉をキュッと、
はいはい、そうしないと、まあ、流れちゃうから、はい、落ちちゃうからで、転倒しちゃうと、いうことにつながってきますし、また重たいものを反復することによって筋力が上がります、うん、これ当然なんですけど、骨も強くなるわけですよね、
うん、骨も、
はい、骨折しても転倒しても骨折をしないと、はあ、いうことが筋トレで可能になってきますから、それお伝えしたらもう目がキラキラです皆さん。
え、菅村さん、筋トレでどうして骨が強くなるんですか。
だもう単純に、はあ、与えられてますから、重たい負荷が、はい、たら骨の中の細胞って活性化するわけですよね、
刺激を受けて。
はい、
そうなんですか。
骨ってですね、はあ、まあ、骨に限らないんですけど、物ってその圧力が加わると電位を発するんですよ、うん、
電位、
はい、
電圧の電位ですか。
そうそう、はあ、で骨の場合は曲げる力とかがその長軸に対してこうかかってくると、うんうんうんうん、骨の表面にマイナスの電気が発生するんですね。
へえ、
はい、帯電するんです、
はあ、
でカルシウムは血液の中では2プラスっていう陽イオンになってるんですよ、
はい、
だそれが引き合う
で、そこにカルシウムが集まる。
そうそうそう、だから病院の先生とかが、はいはい、その分検査して、はいはい、骨が、まあ、弱ってますよと、スカスカになってますよって言って、誰でもなるんですけどね、はい、でそれでカルシウム剤を出すじゃないですか、全然意味がないんですよ、
は
あ、骨が必要としてないから、 だけどそこに筋トレをやって、はあ、その骨にもっと強くならないとまずいぞっていうことを、
うん、信号として与えて、
信号として与えるとそこにカルシウムがいくんですね、
うん、はあ、でも筋トレやらない手はないんですよね、
うん、なるほど。いや今のだってお話本当に純粋な人が聞いたら、いやいやそんなね80を超えた人にあれでしょ、こうお辞儀をして戻すって、あの背中にこうバーをからってするやつですよね。
バーを前で、
前で持って、はい、でこう引き上げる方ですか。
だからもう指の力もないといけないんですよ。
もうそんなことをおばあちゃんにさせてからみたいになりますよ。
最初は皆さん周りの方そういう目で見られてたんですけど、次第にずっとやっぱ来てくださるので、あらまた重たくなってる、で重たくなってて普通はこうぐたっと疲れたってなるけど笑ってますんで、あれあれということで皆さん、まあ、違う目で、なんでだろうねと、はい、いう目で見てくださいますね。
これが筋トレですよ。
すごいわ。今最初ね、その女性の方も歩けないところからっていうお話だったんですけど、うん、その方、なんとか狭窄症でした。
脊柱管狭窄症。
それはあのどういう症状で歩けなくなるですか。
神経の圧迫です、ね、
そうなんですか、はい、ヘルニアみたいなものですか。
まあ、ヘルニアって診断されるか脊柱管狭窄症って診断されるかは、医師がまあ下すところなんですけども、
あ、じゃあ、
ま
あ、同じような感じ、
同じようなものですね。
でそれであの歩けなくなってレッグ、
ペックエクステーション
することで歩けるようになるんですか、
はい、それは、まあ、プログラムとしても一つだと思う
んです、ね、一つなんですね。
菅浜さんが組んでる。
ああなるほどですね。
ただその足を鍛えておかないと体重支えるまあ土台になるわけじゃないですか。
うん、スクワットよりもレッグエクステーションの方がまずは効果的ですか。
いやいや、どっちが効果的っていうか多分全部やってあると思います
。ああ、
はい、
そうなんですね。
ただその脊柱管狭窄症の人はすでに腰が痛いとか、まあその出てるところがありますから、その状態で例えばバーベルを担げないという状況にあれば他をやっておかないといけない。
なるほど、他でちゃんと交換して、
その様子を見ていきながら多分あの適切に、じゃあ次はこの種目やってみましょうとかいうことをやってあると思うんですね。
すごい、そういうことなんですね。でもそうやって感動されるでしょうね、歩けなくなって腰痛めた、そうやって歩けなくなって、それで歩けるようになって、でだんだん、ね、動ける範囲も、ね、登れる階段も、
しかも動きが速くなるわけですから、年取ってるの で周りはみんなね、ちょっとずつ棺桶に近づくわけじゃないですか、
はいはい、
だこのギャップは大きいですよ。で一番大きいのは、ね、年に1回ぐらいある同窓会、ここでインパクトが大です。
そう
です、ね、何やってんのって絶対なります、
う
ん、
なるほど、筋トレだよっていうわけですね。
そしてある程度の年齢になられてもですね、やっぱりその身だしなみに気を使うようになるんですよ。
なるほど、そうすると人生もね楽しくなりますよね。おしゃれが
キラキラ輝くんです。
なるほど、いやいいこと尽くしじゃないですか。
もうぜひ、ね、あのやっていただきたいですね、皆さんに。
そうですか、
はい、
いやいいお話聞けましたね。まあ、じゃあそういった意味で言うと、まあ、ご自身でボディービルドされてて、まあ、もちろんそういう若者対象もできるんでしょうけど、そうやってご老人向けといいますか、ご高齢の方、はい、もすごく楽しそうですね。
あ、もう楽しい、変化を見るのがね、たいですね。僕もそうですね、楽しいですけど、やっぱり一番喜ばれるのは本人様もそうなんですけども、ご家族の方がやっぱり、
うんうんうんう
ん、なんかいろんなところに行かれるようになっちゃって、うんうんうん、で今日この間ここ行ったよとかで孫と行ったよという話を耳にすると、やっぱそれもすごく嬉しいですよね。
なるほどですね。
これ本当ね、あのできるうちにやっておいた方がいいんですよ、うん、これがあの介護の世界とかに入るじゃないですか、はいはい、介護の世界に入ってからでもですね、はい、そこからでも筋力とかつくんですけど、
はい、
今度はですね、あの介護保険とかで、はい、お金もらってる人はですね、家族からもう余計なことしないでくれって言われたりとかするんですよ。僕ら関わってて、
どうしてですか。
いやだってお金がもらえなくなるじゃないですか。
そうなんですか。
いやそうですよ、
症状が良くなったら。
そう、だから本当にね、もうそうなるともう見たくないようなところを見なきゃいけないですね、僕ら。
そうなんですね。
だからもう健康がまだあの今のうちにやっといた方がいいっていう時に本当にやっといた方がいいです、これは。絶対その方がいい。
なるほどですね。はい、まあ、そんなあの菅村さんがまあ日々トレーニングで、はい、まあお客様と接するときに大切にしていることって まあいくつもあると思うんですけど、はいはいはいはい、何かございますか。
一番はやっぱり言葉ですね。
言葉、
はい、言葉の力ってあの言霊って言いますけども、はい、浴びせられた方はもう絶対に忘れないんですよね、
うんうんうんうん、
だからまあできるだけその方に あった言葉がけ、うん、トレーニングプログラムと同じように、うん、させていただいて、たった一言でどっちにも転がるわけなので、うん、だからやっぱり冷静になって、うん、この方にはやっぱこのタイミングでって、まあ、自然とそれは出ちゃうんですけど、やっぱりその言葉をかけられた時の表情とか、もうそれだけ姿勢がとか、はい、言葉をかけただけであ痛くないとか、極端な話ありましたので、
どういう言葉なんですか、それだったら。
普通に挨拶をぼかしただけなんですけど、あら、腰さっきまで痛かったのに痛くないと、いや、なんでですかって、わからない。ただ僕挨拶しただけでも、その方は先生の顔見たからと、うんうん、おっしゃられたんですけど、やっぱチェックしても痛みは出ないんですね、そういう時は、うんうんうん、だからじゃあラッキーだから筋トレを追い込みましょうということで、
うん、はい、ラッキーから筋トレ追い込み、
痛みがないわけですから、はい、やっていただきましたけど、
そういう言葉がけを大切にしているという。
そうですね、
これもでもトレーナーにとっては必要な要素かもしれないですね。
そうですね、やっぱりサービス業ですからね、我々の場合は。でもやっぱりその専門学校だとか大学とかで専門的に勉強した人たちって、うん、割とですね、うん、上から目線になりやすいんですよ、俺がみたいなですね、はい、でそれはやっぱりサービス業としてはあるまじきですね、まあ、僕の場合は、まあ、もちろんそのご高齢の方もそうなんですけど、小学生からもクライアントさんいらっしゃいますんで、小学生に対してもやっぱりまあ膝ついてサービス業ですよね、うんうん、はい、厳しいのはトレーニングの時は厳しいですけどね、うんうんうん、だけどそれ以外はそういうことする必要ないので、うん、まあ、もちろんその子供さん相手でも敬語を使って話しますし、うん、それをやっぱりちゃんと見せることが、まあ、周りにいる自分のところのスタッフとかにもまあ意識づけになるのかなと思ってやってますけどね。
なるほどですね、はい、いや勉強になりました。もう今日はちょっとまたパーソナルトレーナーさんの考えてることとかやってることがですね、少しなんか皆さんにも伝わったんじゃないかと思いますね。
そうですね、
素晴らしい、はい、本当にここにも、
まあ、今で本当第一線でやってますから、
うん、はい、ちなみに菅村さんの情報とかにアクセスしようと思ったらどのような方法があるんですか。
はい、ですね、まあ、一番はFacebook の方になるんですけども、はい、まあ、会社の方の、うん、ホームページの方を開いていただければ、はい、そこに、まあ、詳しくはないんですけども、ね、一応概要だけは書いてあるみたいなので。
なるほど、はい、こちらはセントラルスポーツ、
そうですね、
と入力すれば情報が出てくる可能性があると、
はい、出てきます。
なるほどですね、はい、かしこまりました。ぜひ皆さんも、筋トレの世界にいらしてくださいと。
はい、
ということでございます。
お待ちしております、
はい、ということで今日のマッスルゲストはパーソナルトレーナーでいらっしゃいます菅村徹さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではここでマッスルソングいきましょう。
はい、ではボニー・タイラーで I need a hero。